からの続きだよ。
番組やってみて変わった、自分の中で変わった意識とかあるかなっていうの、僕結構やっぱ
あ、そうなんだ、
あるから、うん、なんかその自分が協調性がないっていう意識がマジでなかったから、協調性あると思ってたけど、ないっていう風に診断を受けて、確かに言われてみるとそうだなって、その結構我を通すし、相手がどうとか関係なく突っ切るタイプだから、あのそうだなと思って、でもそういう自分を理解することができたから、逆にあ今俺突っ切ってるなとか、そういうなんかこう、そう認識が、
ね、
そうそう、ちょっと見れるようになったのが、なんかこの番組を通してすごい僕が思ったことなんですけど、そういうなんか
変化、
そう変化とか気づきみたいなのあります？
僕はあの逆にこのビッグファイブ知って、結構性格がこの生きていくところに寄与してるのが認識として多分にあるなって思ってたんですけど、そうじゃないってことが、まあそれだけじゃないっていうのが、逆にそっちの方が多分にあるっていうのは、あの認識が改められた部分であって、まあだから環境ですよね。でそう思うとなんか考え方が多岐にどんどん渡ってくる面白さがあって、この人はこういう性格、根幹的な性格の部分がきっとあるだろう、でプラスこうなってるのはどんな環境だったんだろうとか、結局そこがわからないとその人を語ることはできないなみたいな。これ常々僕善悪とかもすごく興味があるというか、あのなんか偏るのがあんま好きじゃないんで、だからアンパンマンの中でもバイキンマンが一番好きなんですけどなんか一方向だけを見て悪みたいな、でそれを一辺倒で語られる語り語られ方ってよくあるじゃないですか。けどなんかその話をすると性格もそうですけど、その環境みたいなのがどういうその人を作ってきたのかみたいなところからするとそうも言い切れないだろうなみたいな、そのストーリーを知ると悪だって思ってたのがちょっと和らぐんじゃないみたいな、それドラマ見ててすごい思うんですよ。半沢直樹とかって多分普通に一緒に働いてたらしんどい人だと思うんですよ。
そうだな、なるほどね、
この人しんどって多分絶対なるとか、そういうなんかドラマの主人公でそういうタイプの人多いなって思うんですけど、でもそういったストーリーでその人のバックボーンとかも語られるから応援したくなるみたいな主人公だったりするわけじゃないですか。そうなんかけどそれを何も知らずにその人の一側面だけ見て一緒に働いてたら多分しんどみたいなけど、多分そういうのにこう触れた時になんかすごいそういう風にも考えれるなみたいなのを、なんかあの、性格と環境みたいな話の時にすごくはっと思ったって感じですね。
なるほど。私はもう本当に断るごとに、なんか対人関係とか何か出来事があった時に、こんだけ100エピソードやっぱやってきてるんで、なんかあこれあのビッグファイブであの喋ったあれに当てはまるなとか、もういろんなことが結構つながりすぎて、それが結構面白くって、なんかそういう風に捉えれるようになったっていうか、なんか単純にじゃあ嫌なことがあった時にもうただただ苦しいとかってじゃあ今までだったら思ってたかもしれないんですけど、あこれってビッグファイブで言ってた、私がこういう性格だからこう捉えちゃうんだろうな、で向こう相手はきっとこうなんだろうなとか、なんかそうやってちょっと冷静に見れる自分が登場するっていうか、それがやっぱりこれだけたくさんのエピソードを谷先生にいろいろ教えてもらったおかげで、なんかそういうちょっと客観的に見れる自分がいろんな場面で登場できるようになったのがすごい嬉しいですね。
うん、谷先生もあったりするんですか？
この番組
やった逆に一番知識を与えてもらってる方なんで、あの、まあ、さっきね、あの、うん、こういうやり方もあるんだみたいな話はありましたけど、
ね、それは気づきでありましたね。あのでも何ですかね、研究しててね、論文書いたり本を書いたりするっていうことはあるわけでして、はい、今回もねビッグファイブハンドブックをこのタイミングで出せたのでね、なんかそれは一つの達成感みたいなものがあるわけですよね、学者をしてですね。 でもですね、番組を持ってる学者はいないので、その意味ではあのね、なんか一番恵まれてるなっていうような気持ちにはさせてもらってますね。そう、社会心理学で有名な人とかでもそんな番組持ってる人は見たことないですし、心理学者でいろんな人を見ててもそんなにね、その人用のなんか話す場っていうのはないですから、はいはい、まあありがたいなとね、あの思いますね。研究者冥利につきますね。
ありがとうございます。
はい、
でも、うん、谷先生のよくおっしゃる、はい、その心理学の先生たちからすると、うん、いや別に番組持たなくてもいいですっていう、うんうん、タイプの人たちも多いっちゃ多い、
うんうん、いや、それ多いと思いますね。うん、そうです。それはそう
です。あれですね、谷先生、うん、その方々の中では外交性高い、
うん、そんな気がしますね。うん、ただやっぱりね、あの研究したことを何らかの形でね発表したいっていうのはこれは皆さん持ってるはずで、
そうですね、研究者としてはやっぱり
ですよね、
せっかく自分で発見したこととかを誰かに伝えたいっていう欲を持ってらっしゃるわけです、
ね、貢献したいっていうのはねあるわけですからね、その意味ではみんなあるとは思うんですけどね、うん、
なるほど。ポピュラー、ね、心理学の話が前出ましたけど、うん、こういうメディアでじゃあやってるっていう意味では、うん、そのとっつきやすいっていうか、うん、ポッドキャストで、
そうですよね、うん、
であのよくある心理テストみたいな、うん、わけわからんっていうか、うん、ああいうものじゃなくって、うん、ちゃんとした、うん、もう谷先生っていうね心理学の先生がこのメディアでこう雑談番組で話すってことが、うん、やっぱこれきっかけで、うん、この番組きっかけで知って、その心理学について興味持ったって人も絶対いると思うから、めちゃくちゃいいことですよね。
でもね、学問とメディアの新しい在り方みたいな形としても実験的でね、新規性が高くて斬新だと思うので、いや、なかなかいいところに目をつけたんだと思うんじゃないですか。
まあ、こと日本に関してはポッドキャストってそういうものが多かったっていうのもあって、まああのビッグファイブを僕も知ってたんで、なんかやるきっかけにはすごく、うん、この日本っていう環境がそうさせてくれたっていうのはあるかもしれない
ですね。うん、
どうですか？
じゃあ、
はい、
これチームに言いたいこと、
はい
はい、あ、それぞれ
そう、うん、ありますか？その
言いたいこと、
ここだから言える、うん、今日は記念の回だからそうブレイクオーということで、うん、ちょっとこうしてよみたいな。
はい、コシが普段 Zoom で参加してるじゃないですか、はいはい、普段は今日はね、はい、この現場にいるけど、でコシがどっかのタイミングであのネット環境良くしたんですよとか言っててだけどそっからあれよくなってん
の、悪くな
ってあれ悪くなってない、
死ぬほど悪くなった時あった、
そう変えたのに、ネット変えたのに、回線変えたのに悪くなってる
やん、本当に申し訳ありません、
いやいやしょうがないんだけど、そういうことはねあれあのつきものだから、だけどだから
ガチ言いたいことや
なんか面白いかなと思って
不安定なんですよ、
ね、そうそうそう、
本当に申し訳ないです。
でも別に、まあ、たまに止まりつつも、はい、あ伝わってるから全然いいんだけど、はい、ネット環境良くなったんでって言ってたのに悪くなってるやんっていうことツッコミが言いたかっただけだから
完全あれ振りでしたもんね、僕自分自身
で。そうそうそう、でもねスタジオもたまに不安定なんですよ、あだからね一概にコッシーさんだけでもないなと思ったりもするんですけど、
うちっすね
でもそういうそれこそフリーランスで働いてて、はい、Zoom の会議とかいろいろあるよね。
なんか僕普段は、うん、多分昼までの打ち合わせの時と違うんですけど、
部屋なるほど、
あ
時間帯は
そうですね。昼間の、いや昼間の打ち合わせの部屋が
部屋か、
そう、うん、ちゃんと整ってる部屋で、
はい、
でよあの時間だと
夕方ぐらいです ね、
夜家族
が、ね、うん、でそれがまず良くないですよ、仕事部屋と寝室が一緒になっちゃってるっていう構造が、
あ
でだからその、うん、あの収録の時は一番、うん、なんか遠い場所でいるく
ごめんここカットになるかも
絶対カットになるって言ったけど
そんな話別に言ってくださいよね、
なるほどとは
そうそう、あ、そっか
そうか、
いやいや、この話をカットしましょう、この説明を
いやいや
すいません、
いやいやいや違う違う別に、ね、すいませんってわけじゃなくて、ただちょっとツッコミとして言いたかっただけなんだよ、うん、
いやでもなんかいつもこう収録で見てると、うん、森さんがすごい僕を 気にかけてくれてる。
リモートだからね。そうそうそう、コッシー本当はなんか言いたいんじゃないかなってね、
これがね神経症傾向高いっていう、
いや素晴らしい気遣いがね、
伝わってた。
あと僕がちょっともう一つってまた言っちゃうんですけど、収録外エピソードで一個すごい微笑ましい話があって、なんか僕あのズームだからちょっとこう一番多分客観的に見えてる立場なんですけど、あの前会議室で打ち合わせした時あった、多分このサポーターの、
はいはいはい、サポーター制度を導入する時の、
あの時の打ち合わせで、たくきさんがその気配ってあの食事軽食を用意してくれてて、なんかウーバーで送りましょうかとかって言ってくれてたんですよ。僕だけズームだから、なんかそれも優しいなと思いながらこういて、で森さん来て、でちょうど退院してちょっとあったぐらいで、なんか大丈夫ですかみたいになって、まあ大丈夫ですとかって言ってて、あでもしんどいだろうなって、しかも自分で車で運転してきた、
確かにでもそんぐらい元気だったってことだと思うけど、
あ大丈夫かなと思ってたら、サンドイッチむちゃくちゃバクバク食ってて、それがすごいなんか嬉しく
なって、だからあ食欲むっちゃあるし元気だみたいな、
あよかったっていうエピソード、収録がエピソード
そんな話
確かに、えじゃあこれもらっていいですか、
そうそうそうそうそう、2人どっちがいいですかとかね、谷先生と
確かに、
なんかそれがすごいよかったです、
術後だけどめっちゃ元気だった
から、ね、そうよかったですね、
はい、そうですね、いろいろありました、この
本当ですよね
森さんが一番疾風怒涛の1年間だったんじゃないですかねこのね体のこともそうですし、事実婚とかも発表してるし、ね、大きな変動の時期だったんじゃないかなと。
そうですよね、だからその度に結構この番組で話させていただいて、すごいありがたいなと思って、しかも本当にこの収録が結構スケジュールも調整していただいたりして、私の治療のあれと合わせて、で それこそあのまとめの時にも喋りましたけど、結構このこもってスタジオ家にこもってやれちゃう仕事だから、音楽制作とかは外に出ることがあんまりないから、この収録があるっていうのが結構その治療しながらも他者と関わる場って感じで、めちゃめちゃありがたかったんですよね、だから本当になんかこれがあるから、なんかちょっとあそこに合わせて、まあちょっと心配とかもありましたけど、 あの元気で行かなきゃみたいな、頑張ろう、そう頑張ろうって思えるっていうか、だからむっちゃありがたかったです。あ急になんか
最近その森さんノートをね、はい、始めてね、はい、であれでようやくね自分の頭の中であん時はこうだったみたいなつながるわけですよ ね、
確かに、
すごい大変だなって思ってね、いや偉大な人だって思いながらね
あ確かに今日は収録みたいな、治療明け初めての収録でみたいな、
うん、
ね、
うんね、
でもなんか結果的に本当いつも元気な感じでやれてたんで良かったです、はい、ありがとうございます。
なんかこうやってね偶然なんだろうけれどもね、本当に偶然ものすごいものが集まる時ってあるんだなって思ってね、読んでましたね、
うん、ありがとうございます。ということで締めますか、
はい、ビッグファイブ。
いやもう本当にね、まあ、もうここまで続けることができたのはいつも聞いてくださってるね、もうリスナーさんの皆さんのおかげでございます。いつも聞いてくれて本当にありがとうございます、これからもねこのチームと、リスナーの皆さんと一緒に私って何者かを楽しく考えていけるような番組を作っていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします、そして次回からはねまた新シリーズが始まりますので、そちらもねどんなシリーズが始まるか楽しみにしていてください。この番組では今後もビッグファイブ分析を通して私って何者を紐解いていきます。毎週月曜に配信していきますので、応援の意味も込めて番組のフォロー、高評価、コメントをよろしくお願いします。また番組への疑問、質問、ご意見なども概要欄のアンケートフォーム、もしくは X、旧 Twitter でハッシュタグ心理学雑談とつけてツイートしてください。次のシリーズに向けてこのトピック取り上げてなども募集していますので、お待ちしております。そして概要欄からはビッグファイブ診断が受けられます。まだの方はそちらもぜひ診断してみてください。なおその際はメールアドレスの入力ミスにご注意ください。もしまだ結果が届いてないよという方はアンケートフォームからご連絡をお願いします。サポーターも募集しております。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。